Studio 2, stand by please.
Discovering fine artists from all over Japan. The best variety of the music of tomorrow. 近未来追求型音楽バラエティ DJ のビーズ東京ライブ。DJ のビーズ東京ライブ。メインパーソナリティの DJ のビーです。この番組は確かな音楽性を持ったインディペンデントアーティストに DJ のビー自らが出演交渉し、明日の日本の音楽シーンを描き出す近未来追求型音楽バラエティです。アーティストの人間性に迫る打ち合わせなしのトークとファン目線の選曲でお届けをしてまいります。この番組は兵庫県西宮市さくら FM をキーステーションに中央 FM、FM 根室、FM ビュー、FM トナミ、FM 七子、丹南夢レディオ、富山シティ FM、敦賀 FM ハーバーステーション、FM 松本、宮ヶ瀬レイクサイド FM、ハワイホノルルケイズーレディオ、東京 FM ミュージックバードを経由して55曲ネットでお届けをしてまいります。さて2月もそろそろ終わろうかということ、この間2016年始まったと思ったらもう6分の1ですか、終わろうとしているというこんな時期でございますけれども、元気いっぱいの女性グループに今日はお越しをいただいております。今日のゲストはこの方です。
ズクナシです。
ズクナシ、
Best variety of the music of tomorrow.
DJ のビーズ東京ライブへようこそ。改めまして今日のゲスト、ズクナシの皆さんです。よろしくお願いいたします。
お願いします。
相変わらず抜群のチームワークでのオープニングでございます。
ありがとうございます。
もう番組登場はひょっとしたら片手では足りないぐらいかもしれないですけれども、番組開始直後ぐらいからお世話になっております。
素晴らしき女性、こちらこそ
ウーマンソウルバンド、
う
ん、
そういう自称ね、
よろしいでしょうか。
はい、
はい、美人3人組の、バンドでございます。
お届けできなくて残念です。
そうですよ、この魅力が爆発しているところですね、はい、スタジオの中大変いい匂いしておりますけれども、
お届けできなくて残念です。
残念ですよね、ラジオでは匂いだけは伝わらないっていう。
残念、よかった。
何があったのか。まあ、そんなわけでですね、はい、今日は3人のバンドということでございますので、はい、ちょっと一人ずつ自己紹介をお願いしてもよろしいでしょうか。
はい、はい、まずギターとボーカルを担当しておりますエミです。
はい、ドラムとコーラスをやってますアカネです。
ベースとコーラスのスパイシーマリコです。
なんか一人だけ、はい、なんか名字がついてありましたけど、
ね、そう
スパイシーが名字なんですね。
あ、そうですそうです。
なるほどなるほど、はい、なぜスパイシーなんですか。
そうそう、これはですね、はい、特に深い意味はなくて、ただカレーが好きっていう、それだけです。
カレーは週に何回ぐらい食べるんですか。
あれは毎日でもいいですね。
無理、はい、
先日北海道に行った時は毎日スープカレー食べてました。
そうですか、まあでもスープカレーだとあれですけどね、うん、いわゆるカレーだとなんか、ね、うん、カロリー的なところも気になってくる、うん、
大丈夫です。
大丈夫ですか。
発汗するんで。
発汗するから、はい、かなり辛い方が好きなんですか。
そうですね、激辛
すっごい汗かいて食べてるもんね、うん、
あんまり痛いのはね苦手ですけど、
うん、茜さんが信じらんないっていう顔しながら
私も好きですよ。
でも好きですね、
うん、私も好きです。スープカレーは本当に多分すごい好きですね。
へー、美味しかったですか、やっぱり本場のスープカレーは。
美味しい。
なんかいろいろ具があるんですか、あれって。
なんか、うん、トッピングとかもいろいろできたりとか、そのベーシックなものも野菜中心に、はいはいはいはい、あとお肉、
そうなの。
野菜がね、美味しいですね、やっぱり、ね、
初めて僕スープカレーを食べた時は衝撃でした ね、はい、あれ
ね、
こんなうまいものがあるのかみたいな。
確かに確かに、
ちょっとなんか日本人の好きなサラサラっとしたお茶漬け的な感じでもありつつ、うんうん、濃厚かつスパイシーみたいな、
うんね、スパイシーね。
いきなりカレーの話から始めました。
広がっちゃいました
すいません、
ウーマンソルバンドズクナシの皆さんお越しをいただいております。この番組をね、お聞きいただいている方にはもうおなじみのゲストかと思いますけれども、非常にこうパワフルなバンドを全国ツアーをしながら
何に年間何日ぐらいツアーに出てるんですか。
年間ですね、あの私たち数えるタイプじゃないんだけど、うん、あのあまりに聞かれるので、うん、去年は120本ぐらいですってずっと言ってたんですけど、はい、年末年明けて数えたら155本やってましたね。
155本。
、うん、
でそのうちどれぐらいが首都圏だったんですかね。
首都圏は多分1割に満たないんじゃないかな。
1割ぐらいかな、
うん、1割ぐらいかなと思います。
じゃあほぼ首都圏の外で、
はい、ほぼ自分の家にいないっていう。巡業巡業
大変ですね。なんかご家族から忘れられてしまいそうな。
あ、本当に、あの一昨年と去年はそういう日々をですね。
忙しいですね。
おかげでスープカレーとか食べれるし、
地方の美味しいお酒とかね、
美味しいものをね。
じゃあ女3人で全国行脚をしながら。
そう、う
ん、もうでも喧嘩とかっていうのはないんですよね。
もちろんありますよね。もう女の園ですからね。
誰が一番喧嘩っ早いんですか、この中で言うと。
茜ですかね。
そうですね。
茜さんのキレポイントはどういうところなんですか。
大型の2人。
それはもう本当申し訳ないとしか言えないです。
そうですね、私たちはもうただ謝ることしか。
ああ、 A 型と O 型じゃそうですね、うん、ちょっと水と油のところありますよね、
はい、そうですね、辛い思いをさせてるなっていつも思って
全然思ってない感じがあのたまに出る。
思ってるよ。
思ってないのに言っちゃうのが O 型なんですよ。
それがするとまた激励に触れるっていうね。
そうですよね、
はい、まあ諦めました、基本的には、うん、
なるほど、はい、じゃあまあまあまあまあまあまあ仲良くやっていると。
そうですね、
そうですね、そういうもんだと思ってます。ちょっと日を置いて、うん、あのみんなの怒りが静まった頃に飲み会をやろうっていうですね。
うん、なるほどですね。
そういう感じで。
3人でそんなに年間何百日も一緒にいるのに、うん、飲みに行くんですか、さらに。
行きますね。
ミーティングと称した。
そうですね、ミーティングっていう名前の飲み会。
え、じゃあほぼ毎日一緒にいるってことですね、そういう意味では。
それがね、あんまり良くないなと思って、できるだけ最近はそれぞれの時間もね。うんうん、だからあの、うん、例えば2人でどっか飲み行こうとか、はい、そういうのはないですね。
一応、ミーティングの場に、うん、なぜかお酒がいっぱいあるぞみたいな、
ね。そうですね。
飲みに行くわけじゃないんですね。
ずくなしどうしようって考えるために、あのお酒を使うっていう。
まあそんなずくなしさんは、はい、まあ、結構コンスタントにリリースをされてはいらっしゃるんですけれども、直近で言うと、粗品が、最新、あ、違うか、失礼しました。
CD はそうですね。
CD はそうで、うんうん、アナログレコードを直近でリリースをされた、うん、ソウルブックのテーマと、うん、I Believe in Miracles。
そう、うん、カバーと、ソウルブックのテーマっていう、こう、うん、3人になってから初めてこう作ったミニアルバムの中からシングルカットで、うん、A 面 B 面と、
ね、
プレスさせてもらったんですね。
う
ん、
後ほどお届けしていくとして、はい、その前が粗品という CD。
うん、
はい、超ミニアルバムって書いてありますけど。
そうなんですね。もうあの最初にお客さんに言っとかなきゃなと思って、そのミニアルバムって大体 5,6 曲とかなんですね、
うんうんうんうん、
でも私たち 5,6 曲入ってるんですけど、はい、15分で終わるんですね。なのであのちょっとそれもあの分かった上で欲しい人は買ってくださいと。
僕ねこれあのサンプルをいただきまして、車で聞いてたんですけど、目的地に着く前に終わってしまった。近所のスーパーに行っただけなんですけど。
そうでしょ、もうすぐ終わっちゃうから。
マジかみたいな。
そう
気づいちゃいました。
まあ、さっきと同じ曲流れてるんだ
ね。限りなくシングルに近いミニアルバムということで、
うん、そういう意味ではコンパクトに、ずくなしの魅力を。
そうですね、はい、そういう意味でも粗品と。
粗品ということですね、はい、名刺代わりのというんでしょうか、女子3人が和室に正座をしている。
名刺にもなるかなこれ、
ね、いやでもね、
おめでたい感じで、ね、
いいやつですよね。
そうそうそう、はい、
そして、はい、その前のフルアルバムがただいまという、
はい、ただいま、
ちょっと関西
ちょっとなんか外国人風
ただいまというやつですね。、はい、これはまた皆様がギターとかベースとかを持って、うん、イエーイっていう感じのジャケットですけれども、
そう、前回のその粗品が前に短かったので、はい、ジャケを着物を着させていただいて、すごいボリューミーな、
なるほど、ね、
歌詞カードつけたんですけど、あの代わりに、
ね、そっちに金かけてるみたいな。
そうですね、ただいまの方は逆で、中身はその曲数たくさん入ってるんですけど、はい、表紙は私の行きつけの飲み屋さんで出してもらって。
そうですね、
裏吉祥寺のね、
ずいぶんかっこいい飲み屋さんに。
あ、そうなんです、すごい、
すごい素敵な、
まあ、あのラテンな飲み屋さんなんですけど、
ね、吉祥寺の、はい、あのワールドキッチンバオバブと呼ん
で
お店
言っちゃっていいですか。
あの大丈夫だと思います。あの良ければ大丈夫です。
そうだね、言っちゃったに行きつけ言っちゃった。
そうですか。
大丈夫、誰も来ないから。
俺はアカネファンが全国から詰めかけますよ。
私がいるとは限らないですよ。
確かに、ね、
いないいない。
ホームツアーですから。
年に1回スナックずくなしっていうのもやらせてもらった。はい、
たい
場所です。
あ、そうそう、そこなんですよ。
そういうママたちが歌ってくれる感じなんですか、
ね、
そ
うは一切しませんっ
いるだけです。
ただの飲み会。
そう、ただの飲み会なんです。一切、はい、しないですね。
いいですね、はい、これ3人全員のんべえさん、まあ、たち
な
んですか。
そうですね、基本的には、うん、あの皆さんお酒は、まあ、そんなミーティングな飲み会になるぐらい
に、ミーティングな飲み会になるぐらいに、
はい、まあ、あの飲みますね。それしょっちゅうじゃないです。
じゃあバオバオに行くとひょっとしたらミーティングをが開催されている可能性も
ありますね。
そうですね、ありますね。なんか起きてる可能性。
なるほど、ね、うん、じゃあちょこちょこ顔を出していただくと、ずくなしに会えるかもしれない。
そうですね、
はい、そうですね、
9割私だと思うんですけど、
そうです
ね、マリコとかエミに会いたい人はちょっとね、ちょっと残念だった
ら、うちらはちょっと離れてる。
私は家にこもってます。
はい、なんでみんな仲悪いんですか、大丈夫ですか。
ええ、そうね、プライベートはそんなに、ね、
基本仲良くっていう。
そうですね、
そうですね、
そうだそうだ、まあ、そんなあずくなしさんのプライベートを今日は掘っていきたいと思いますけど、
ね、
怖いな、
まずお届けをしていくのが、
はい、
このただいまというアルバムからですね、
はいはい、
君にラブという全部カタカナのナンバーなんですけれども、どういう曲でしょうか。
そうですね、うん、まあ、聞いていただければわかると思うんですけど、うん、よくブルースの手法でダブルミーニングっていうものを使うんですけど、
はい、
一つの言葉に、まあ、二つそれ以上の意味を、掛け合わせて、うん、まあ、要はあの隠語みたいなものなんですけど、うん、私そうやって歌詞を作るのが結構好きだったりして、そんな意味も、楽しんでもらいながら聞いてもらいたい、かなりファンキーなナンバーになってます、
うん、お届けをしてまいりましょう。ずくなしで君にラブ。
結構甘い君のLove。
The best variety of the music of tomorrow.
DJ Nobby's Tokyo Life.
お届けをしたナンバーがずくなしさんで君にラブというナンバーでした、うん、なんかあれですねちょっと英語っぽい発音になるんですね、
は
い、
そうですね
ちょっと、まあ、まあパクリ気味というか
そうですねまあ名曲がありまして
まあそうですね
カツかな、
うん、あのそうですね、
はい、カツのね名曲から、ね、あの完全にそのリズムというか、うん、イントネーションはあのリスペクトを込めて、パクらせていただきました
クトです
なんかね前もそんな同じようなフレーズを聞いたことがありますねなんか
よくやってます、うん、
敬意を込めてパクらせていただきました、
ね、そうです、ね
まあ、要はパクってるんですけど
もともとこうそのメロディーをつける前に2人がリズムを作ってくれて、うん、リズムグルーブをセッションで作ってくれてそこにこのメロディーを乗せてきた感じになるんですけど、うんうんうん、まあ、あなたという君っていう意味と卵の君を合わせて
なるほど
えそういう
ダブルミーニングで
ね自分
そういうことですね、う
ん、はいちょっとそれでテンション上がっちゃって2人に持ってったっていう曲
天才だと思いました
、ね、うん自分天才かもと思ってね恥ずかしい恥ずかしいですね
すごいすごい、
は
い、
皆さんが好きな音楽のジャンルは被ってるんですか
あ多分ねちょっとずつずれててそれも面白いと思いますね
おエミさん何が好きなんですか
私がその音楽遍歴がすごい一番激しいというか、うんもともと長野の田舎に育ったので、うんうんまあ、売れてるヒットチャートのものしか入ってこないようなところで、うんまあ、洋楽に中学をかぶれたりとかして、うん、で あれですねホイットニー・ヒューストンとかあの辺を聞いたりとかマライア・キャリーとか聞いてでも高校生の時に友達の影響でハードコアとかメロディックコアって呼ばれるものに、うん、一気に趣味を変えまして
なんか二人とも笑ってますけど大丈夫ですか、
それで嬉しいないやいやそうですね全然違う曲を聴くようになって、うん、
熱量多めのやつだよね、はい、
なるほどね、
まあ、その勢いで大学のサークルに入って、うん、でまあ族なしを始める前にマリコが同じサークル内でやってたのが本当に、今はずくなしがやってるようなモータウンだったりとか、うん、名曲をカバーするようなバンドをやってて
ジャクソン5とかね
そうねそうスティービー・ワンダーとか、う
ん運命的な出会いだったんですねじゃあそこは
こういうのもバンドでできるのと思ったらなんかもう一回そこに戻っていった感じです ね、それを聞くようになった感じで
そうかエミさんが長野の出身で、
うん、
ずくなしっていうのは長野の方言なんでしたっけ
ずくなしは長野の方言でめんどくさがり屋っていう意味で
めんどくさがり屋、
うん、
皆さんそうなんですか
みんなバラバラなんですよそれが
あかねさんとか結構貴重面そうですもんね、うん、
めんどくさいかってことガリアかどうかってことですよね
すいません長野出身っていうことだと思
って
ポイントポイントでみんなそういうのを持ってる人だと思いますね
全然、
うん、
多分めんどくさがり屋の部類に入れて3人とも間違いない部分が絶対ありますね、
うん、なんかグラフとかあったらそっちそうだよ ね下の方
ねねねねなんか完全とは言わないんですよね
貴重面ではない ね、
そうだな、
ま、ね
そうだなどっち寄りかといったら結構、
は
い
傾きはそっちなんですね、
うん、
間違いなくずくなしですね、
うん、あかねさんはどういう音楽が好きだったんですか
私は逆に私も雑食ですねでもなんかこればっかり聞くとかはあんまり今までなかったかもしれないですね、うん、普通に J-POP 聞いて渋谷系聞いて、うん、だったし洋楽も聞いたしそういうなんか 歌は好きでしたね、うん、そのジャズにしろブルースにしろソウルにしろ歌う人、
うんうんうん、
歌物でその後にバンド始める前ですねそれ、
はい、
始めてからですねファンクとかそれこそもっとビート、うんうん、あとその英語圏じゃない音楽とかも聞くようになるっていうのはその後になりますね、うん、そのアフリカだったり ラテンだったりとか、
じゃあこの2人にちょっと引っ張られたみたいなところもありつつですかバンド始めてから
そうでもないです聞くのは変わってないかも
まだいろいろ聞
く、うんうん、でもエミの声がやっぱりそれにぴったりな、
う
ん、貴重な声をされてるの で、
そ、 うです、ね、それは思いますね天性の声ですね
うちらずくでやるなら、うん、なやっぱりそういうのがまた、まあ、女性だけなのもあって、
うんうんうんうん、
コーラスだったりだんだんそうなってきたっていうのは、
うんうん、
ありますブラックミュージックは好きかなでもやっぱり、
うんうん
はい、
スパイシーマリコなんか映画が、はい、演歌が好きとかそういうのないですか
あ特に演歌とかは、ね、あれですけどあでも歌謡曲は好きですね
ええインド？
えカレーの
あカレーのインド音楽ね。
インド音楽はそんなに、積極的に聞くってことはないんですけど、うん、インドの音楽を聞くとあの唾液が出てきますね。
やだもん。
あのパパの声梅干し見たらみたいな。そういう感じですよね。
そうですね、反応しちゃうっていう。
じゃあちょっとずつ音楽の趣味は違いつつも、は
い、うんうん、かぶりつつというか、
かぶりつつ違いつつ、
そうですね、共通するところがやっぱブラックミュージックも好きだよっていうのが共通してた部分かなと思います、
う
ん、
そうですね、
それ以外は逆に言えば
すごい幅広い、
はい、
全部結構何でもいいです。
なるほどね、
はい、
でもそのエミさんの天性のボーカルがありつつも、はい、逆にボーカルシャッフルをしたりとかってのは何ですか、バンドの中で。
あ、ワンフレーズだけあのカバーとかで、歌ったりとかぐらいですかね。
今日はアカネでねみたい なんか、
あ、そんな日は設けておりません。
それ面白い、面白 い、
やりたい、ね、今度ライブでやってみよう。
次マリコで
いいですよ、なんとかでって。あ、なんかお得なんだかお得じゃないか。
でも今日あのたまたまリハーサルでちょっと代わりにあの全員こう リードボーカルで代わって歌ってみようって言ってそれを録音してみたんですけど、うん、本当に3人とも声質が違うので、う
ん、バラバラですね。
すごい面白いですね。もうコーラス聞いててもらっても声質違うので、あのそれ面白いって言ってくださる方いっぱいいると思うんですけど、うんうん、
そして茜は声がでかいっていうね。
そうなんですよ、
一番声量あるかもね、
一番迫力あるかもしれないですね。
出そうと思うと、
なんか今は全然普通の話し声なんで、
いやここであの大きさ出してたらまずいぐらいです、う
ん、下の方しか大丈夫です
よ。一番声量あるもんね。
一応高音ですから。一応多分コンプレッサー効いてるから、
今もう100分の1ぐらいの大きさで喋ってます。
そんなにいくんですか、あゆみさん。
メーター振り切りますよ、
あゆ
み
さん。へ
ぇー、マリコはすごい歌謡曲よりもね、
なんかね昭和感があるみたいです。
声、
そして3枚組で CD 出したらいいんだよ。
そう、一回やってみたいなと思って、ね、1曲をあの全部それぞれのボーカルでやるっていうのね、うん、面白いなって今日ちょっと撮ってて思いました。すごい、
いやー、それちょっと期待してます。
、ね、なんか
面白いよね、
いつか。
まあちょっとあのお遊び的な意味で ね、
そう
やってみて、
そうですね、
かなりおまけ的な ね、
ね、面白い。
アンコールでそういうのやっても面白いけど。
あ、今日のアンコールみたいな。
今日のアンコール
いいかもね、
誰がやろうみたいな。
いやー、いいかな。
でもそういうのは全員ソロでいける力量はあるわけですよね、ボーカル。
いやいやいや、
力量はわからない。
エミ先生はやはり、
エミ先生
は、
なるほどね、
特にライブに関してはもうステージングも含めます、
ね、いやいやいやいや、
まあ、エミさんのその温度感というか熱量というか、
やっぱり
そうですね、大体、はい、先輩に見られるもんね。
そうですね、先輩芸人に見られる感じですね。
大体って実際はどういう感じなんですか。
ずくなしはほぼ同年齢です。
マリコが一個上で、私エミは同級生なんですね、はい、あの年が。
あ、そうなんですね。
そうなんです。
確かになんかどうなんだろう、差はあるように見えます。
いいですね、なんか
すごいオブラートにくるんでいただいた。
差があるように見えます。
どんな差かね。いろいろね、これから勉強しようと思ってるんですけど、お肌の調子とか。
お肌はめっちゃいいじゃん。
いやでもやっぱりエミさんリーダーだからそう見られやすいっていうのはあるかもしれない
です、ね、だといいですね、本当。
やっぱ声も声だしね。
そうですね、
声は大きいよね。
そうなんだ。
そうなんです。
じゃあこの中ではマリコさんが一番上なんですね。
そうなんですね。
へー、それはちょっと意外でした。
うん、それはすごい言われますね。うん、外国の人にも言われるね。
うん、言われるね、うん、ママってね。
私は私はね、私はそうだけど、
だからマリコさんが22歳であと21歳っていう、あ、
そういう感じですね。
よろしいですかね。
ありがとうございます。
ラ
ジオは何とも言えない。
何とも言えない。はい、いや皆さん、すごく迫力のある音なんですけども、
ありがとうございます。
目の前にこの3人が並ぶと、はい、なんか繊細な女性3人な
感じですよ。本当？
本当。いや、まさか茜さんドラムやってると思わないですし、マリコさんはベース弾きそうに見えないですもん、やっぱり。
確かにそうかもしれない。この華奢な感じ、
エミさんが歌うって言われたらそうかなって思うかもしれない。
それはそうかもしれない。
でもギターを弾きそうには見えなかった。
あ、確かに。
そう、
それはよく言われるかもね。
そうだね、その意外性。
だから結構ライブ後にステージ降りると意外とちっちゃいんですねって言われます。
確かにね。そうかね、やっぱりもう華奢な女性3人組なので。
ステージは膨張しちゃうから。
膨張とは言ってないですよ。誰もそんなことは言ってないですよ。
そうね、膨張しちゃうわね。
そうよ、
そうね、
普段はこんなに華奢なのよ。
そうね、
華奢
みんな知らないだけで。
私も知らなかった
わよ。
そっか。
でもなんかね、あかねさんとか多分喧嘩したら負けるんやろなぐらいの筋肉があるし。
あ、負けるね。
筋肉はすごいです、ね、
だからできるだけ喧嘩に持っていかない方法っていうのは大事ですね。
そう
です
ね。でも一番喧嘩っ早いあかねさん。
そういうんじゃないよね。
そうだね、手は今のところ出ない、うん、
ね、あ、出ないんですね。
筋力は使わないですね、
うん、あ、強かったよかった、うん、それはもう仕事に使うということですね。筋力はね、
はい、そんなにあるな。
有効活用していただいて、お酒に酔わせないように気をつけていきたいと思います。続いて、ただいまおかえりというナンバーを、はい、そのフォースフルアルバムのただいまからお届けをしていくんですが、はい、これはどういうナンバーでしょうか。
はい、この曲を、このアルバムのタイトルにしたので、うん、ちょっと思い入れも強い曲になってますね。はい、はい、で、あの久しぶりにあの本セクションの皆さんにゲストで入っていただいて、もう本当感激のナンバーに仕上がりました。聴、うん、いてほしいなと思っております。
参りましょう、ずくなしさんでただいまおかえり。
ただいまおかえり、その一言さえ言えない夜があって、ただいまおかえり、その一言だけで嬉しい夜がある。ただいま
の日本の音楽シーンを追求する近未来追求型音楽バラエティ。
お届けをしたナンバーがずくなしさんでただいまおかえりでした。今日は、はい、ウーマンソウルバンド3ピースバンドですね、はい、ずくなしの皆さんをお迎えをしております。
はい、ありがとうございます。
美人で華奢な3人組でございますけれども、
そういうことになってます。
はい、皆様想像を膨らましながらね、あーっと聞いていただければと思いますよ。
YouTube とか見ないでね。
そうだね。
いや、むしろ見た方がいいと思う。
あ、そうだね。
だってそう
だね、あ、ステージでは膨張してるからね。
膨張、ステージでは、
ね、そうそうそう、そういう映像しかないから、
そういうものとしてね、う
ん、はい、
うん、はい、はい、すいません、
その膨張とかね。でもなかなかこうあれですね、その、はい、ライブハウスシーンとかって、うん、こう女子だと、うん、まあ舐められたりとかそういうのってなかったですか最初。
ああ、さ、 最初の頃の方はあったのかな。
いや最初からなんか最初から
珍獣発見みたいな感じ
だ。そうですね、最初からまあ舐められてもおかしくない、お前ら舐めんなよっていうような格好でライブをやってましたから。
え、あのスパンコールみたいなの。
もうスパンコールになる前がヒッピーであの素敵な格好してたんですけど、うん、そのもう本当に初期はですね、本当にあのいろんな小道具使ったりとかして、あのいろん、そうですね、
特にこれっていうなんか一つのものっていうよりは、うん、
若干仮装、
ね、若干コスプレに近い感じでいろんな服を試して、そうそうそう、
どんな服着てたんですか。
チェックのスカートとか履いてなかったっけ。
チェックのスカート、
ニッセーターみたい
な。今思い出す中で一番ひどかったのはあの、テニスをやってるね、あの人、
テニスの格好をしてみようっていうことになって、
テニスガールの格好を3人でやろうって、
ポロシャツにスコート、
ポロシャツに、はい、そうスコートみたいな感じで、で、はい、サンバイザーをつけてやろうって言って、
ね、
でもサンバイザーがその時代は100均とかあんまなくて売ってなくて、
意外と高い、
で、あのシャンプーハットを買ってきて、であのシャンプーハット分かります、あの丸いの部分の、で前の部分だけ残しとけばサンバイザーじゃないですか、
うんうんうん、なるほど、
この周りを、
まあ、
そうですね、
ひどい、
4分の3切り取ってそれをつけてたっていうのが、まあ、
うん、一番ひどかったですね。
一番ひどかったかな、そのステージに上がるようになってからは。、う
ん、それ受けてたんですか。それは
受けてない、
どうだろうね、
受けてない、その時になんか受けを狙って、まずそれをやってたよね、うん、確か
真剣にそういう、
まあ、これいいじゃんみたいなぐらい
で、ね、でなんかこう4人いたんですけど、4人であの同じしましまの格好をしたりとか、まあそれは後期でもやってるんですけど、
はいはいはい、
まあ、その時にもうライブ初めてやった時代かな、なんか、うん、本当に出落ちだと思って見てたらお前らすごいなって言われたのがきっかけで、
なるほど、ね、
割とそれであの音楽聴いたらおもろいなって言って、その彼らが自分のイベントに呼んでくれて、そのイベントで出てたバンドがまた自分のイベントに呼んでくれてっていうので、本当にこうその出たイベントで見てくれた人がまた呼んでくれてっていうので、ラバンドが辞めれなくなった感じですね。
なんかずくなしっていうのがいるらしいぜっていう噂がどんどん広まっていった。
そう、
徐々にですね、うん、
すごいですね。
そう、面白いよね、
百戦錬磨のずくなしが、はい、あなたの街にやってくる3月11日12日が東京ですかね。
そうですね、はい、毎年開かれているピースオンアースという、うん、ま、東日本大震災に思いを寄せたような集いになるんですけど、うん、はい、それが、日比谷公園かな、うん、で、今年も開催されるのでそれに出演予定です。
はい、うん、が、まあ、直近の大きいかなっていうか、はい、まあ、皆さんに見ていただけるかなっていうライブ、うん、
そうですね、フリーで、うん、来ていただけるので、
なるほど、
でたくさん出展もあったりとか、うんうんうん、その今の東北がどうなってるかっていうようなコーナーとかもたくさんあって、ぜひそのそういう意味も込めてたくさんの人に来てもらいたいなと思ってますね。
3月の11、12、金、土でいいですかね、
うん、
週末を過ごしに日比谷公園にお越しをいただければ、はい、まあ、そろそろ暖かくなってくることですかね、うん、この辺だと。
3月だといいですね。去年はなんか思いによらずすごく寒くて、
ね、
ね、大変だったんだけど、
このまま暖かくいくかと思いきや激寒になりましたからね。
そうなんですね、まあ、ちょっと暖かくなればいいなと思います。
そしてもう少し暖かくなってからの6月の12、う
ん、はい、
京都のタクタク、
うん、はい、そうですね、これが、タクタクのワンマン、
ワンマン、
ずっとやってなくてやろうよってこう話をくださった、う
ん、意外ですね、ずくなしワンマンってあんまりないんですね、
は
い、
なかなか
地方ではね、たまにやったりもするんですけど、
あ、そうなんですね、
はい、バーとかなんていうかそんなに大きくない、うん、お店だったりとか、
そうだね、でも都市部でワンマンっていうのは本当少なくて、うん、都内もそうなんですけども、うん、うん、大阪、名古屋、京都とか福岡とかワンマンが少ない中で、うん、久々に関西でワンマンをやるのが決まっていて、
はい、
はい、でずくなしを普段応援されて応援してくださってる方はもうご存知だと思うんですけど、
はい、
私が実は年末妊娠しまして、
お、
そうなんですよ、
おめでとうございます。
そうなの、もうめでたくて、そう、順調にいけばですね、
はいはいはい、
夏に、無事に産めるように頑張りたいなと思っていて、ちょうどその、タクタク前後で、ライブを一度、お休みしようかなと思っております。
サンキュー。
サンキュー。
今のは
ダブルミーニングってやつ。
バルブ
実演、そうそうそう、実演ダブルミーニング
。若干あかねさん呆れ顔でしたけど、
またこれあれと思って、
また言ってるこの人みたいな。
こういう曲作ってね、また
そうだよね。
でも、うん、そういう人もいっぱいいるだろうな。
サンキュー。
どういう人？
あんまいないんじゃない？
いないかもしれない。
サンキュー、サンキュー。
いるね、そういう人はいっぱいいるね。だってね、めでたいし、ありがとうだしね、なんていうかね。
まあなんかすごい大きな動きが変わるんですけど。
なるほどね。
まあでもちょっとそれぞれあのいっぱいそういう意味もあって3人でね、いっぱいしゃ、うん、あの話をできて、なんかすごく私にとっても本当あの希望を持てる1年にできそうで、うん、必ず。あの復帰したいと思ってますので、
はい、
うん、まずは無事産んでたけど、うん、
なるほど、
うん、
その間はひょっとしてお二人でって感じですか。
そうですね、んなんかあります。
やりたいなと。
じゃあ代わりに僕ボーカルやりましょうかね。
いいですね。
衣装は貸しますからね。
いいですか、ちょっと小さくて入らないかもしれない。小さくて細くて。
あ、そっか、
うん、おいおい
おいおいおいおい、で膨張して見えるから大丈夫。
あ、そうですね、
膨張して見えるから大丈夫。
伸びる伸びる
伸びる
伸び
る伸びが伸びる。何の話
だ。ダブルミーニングですね。今日そっちの方向で
だいぶテンション上がってますけども、
ね。
じゃあ、サンキュー前のおそらくラストライブになるのではないかという、うん、
はい、と思っております。
関西ではきっとそうなりますね、う
ん、関西は、うん、関西はラストだね。
6月12日京都タクタクでズクナシのワンマンがございます、
はいはい、ぜひですね。
ちょっと先ではございますけども、
うん、
ご予約とかどうしたらよろしいでしょう。ライブは、
タクタクにも、うんうん、はい、もう予約があの始まってますのでしてもらえるし、ね、ズクナシ宛にも、
うん、ウェブサイトでも、
ウェブサイトで、はい、簡単に予約できるようになってるので、うん、
なるほど、
はい、
その他もじゃんじゃんライブをされておりますので、日本全国回りながらですので、はい、あなたの近くにも必ずズクナシがいらっしゃるんじゃないかと思います、はい、スープカレーをおごってあげてください。
お願いします。
ズクナシの皆さんのホームページDJ のミズトークライブのホームページからもリンクをさせていただいております。
ありがとうございます。
e-nobby.com e-nobby.com で皆様のアクセスをお待ちしております。ズクナシのホームページにもリンクをしております。そしてダウンロード版だけのおまけトークというのも配信をしておりまして、セキララな、うん、エミさんのあんなことやこんなこと、あかねさんのあんな話も、
ね、出てくるかもよ。
スパイシーマリコのこんな話も出てくるというのをですね、お届けをしておりますので、
そうですね、
オンエアで聞いてくださっている方は来週の月曜日からダウンロード開始でございます。無料です。ぜひチェックをしてみてください。
はい、
続いてのナンバー、たまらない温度。
笑っちゃった。
だってソウルバンドですよね。
はい、
温度やってちゃダメなんじゃないですか、なんか。
まあ数名に言われております、すでに、まあ、
はい、ジャパニーズソウルってこと
で、あ、そうですね、そうかそうか、温度ですから、
ね、無理やり言ってます、
うん、なるほど。どういうナンバーでしょうか。
これはもう聞いてもらえばわかります。もう人生楽しく生きていこうっていう、そういう壮大な曲になっております。
超ミニアルバム粗品からお届けをしてまいりましょう。ズクナシさんでたまらない温度。
待ってる。でも肝心なものはたまらない。
私の古着スペース6畳間の2畳分あたまらんわたまらんわたまらない温度あたまらんわたまらんわたまらない温度たまらない温度たまらない温度あたまらんわたまらんわ
たまらんわ
あたまらんわたまらんわたまらない温度
DJ のミス東京ライブお届けをいたしましたナンバーがズクナシさんでした。たまらない温度。続いては DJ のビス東京ライブをハワイでオンエアしてくれているケイズ・ラディオから毎週届けられます音楽と情報の定期便です。ケイズ・アロハ・ハットライン。
アロハ・ハットライン。 It's time to
grab a surfboard. アロハ・ケイズ・ラジオ・カオルです。今日はスーパーフルーツアサイに次ぐトロピカルフルーツピタヤをご紹介します。アサイを使ったスムージーですとかバナナやベリー、グラノーラなどを乗せたアサイボールは今でもハワイで人気なんですが、最近はピタヤボールが注目されているんです。可愛らしいピンクのピタヤというフルーツはサボテンの果実で、見た目が竜の鱗のように見えるためにドラゴンフルーツとも呼ばれています。果肉の中にはゴマのような種が散らばっていて、食感は柔らかくてサクサクしています。味はさっぱりとした甘さです。このピタヤには種類がいくつかあって、果肉が赤紫色のレッドピタヤや白いホワイトピタヤ、薄いピンクのピンクピタヤ、黄色のゴールデンピタヤやイエローピタヤもあります。日本では沖縄や鹿児島で収穫されているようですね。農薬をほとんど使わなくても栽培できることから健康志向の自然食として注目されています。特にレッドピタヤには強い抗酸化作用があるベタシアニンという栄養成分が含まれているほか、ビタミンやマグネシウム、カリウムに加え葉酸も含まれるというスーパーフルーツなんですね。ピタヤボールはそのレッドピタヤを使ってグラノーラやフルーツなどが入っています。日本からハワイにお越しになるときはフレッシュな果物のジュースで人気のジャンバジュースですとかラニカイジュースなどにピタヤスムージーとかピタヤボールのメニューがありますよ。アロハホットライン、今日はケイズラジオカオルがお送りしました。それでは今日は若手のカレーギャミアオさんのウクレレをお楽しみください。 Ain't no sunshine。
お届けをいたしましたナンバーズクナッシュの皆さんでたまらない音頭でございました、
はい、
お金がたまらないっていうこともありつつ、
そうですね、
もうたまらん、もう我慢できんっていうたまらんもありつつ
まあしょうもない人の話ですね。
ずくなしの人の話、
ね、う
ん、
まさにもう私がそういう生活をして
る、
ね、
何を何を申し上げますやら、全国つつ裏裏で爆発的な人気を誇っている
一歩家に入ればですね、
たまらんわと、
どうしようもない、
ね、
はい、
なるほどね、はい、いやいやいやいや、でもそのプライベートとオンとオフの切り替えみたいなのってどうやるんですか、うん、そんだけ全国回ってるとなんか
それぞれあるかな、うん、
でもやっぱ衣装着てメイクをしてヘアセットするとスイッチが入りますかね。
なるほどね、
う
ん
う
ん、全部自分でされるんですか。
はい、
は
あ、うん、全それぞれ自分たちで、
まあ、そうか、もう私もそうなので、逆山もライブ終わったら一気にオフになるので ね、
あ、
ね、さっきの人ですかみたいな感じでねお客さんには言われたりとか。そう
確かにね。あかねさんは何かあるんですか。
あ、でもやっぱりそこが一番大きいですね。化粧して衣装、あんな衣装と化粧普段しないです
から
ね。
まあ普通ね、だいぶ目立ちますからね。うん、そっか、一回じゃあスタジオにも化粧と衣装でお越しいただきたいですね。
うんうん、ああ、そう、本当にさ、もうちょっとトークも変わってくる
の。のびさんもテンション変わりますね。
もう、おマジで美人来たなみたいな。
なんだなんだ、今日はなんだ。
マジでなんだみたいな。
これは
すいません、
スタジオがキャバクラみたいな。
そうだ、ね、
すごいですよ、トンベリ行っちゃうみたいな。
行っちゃ
う行っちゃう、
お願い。、
ね、なんだ今日。
なんかだんだん居酒屋みたいな感じになってきました、ね、
いや楽しい、こういうの楽しいですよ。
いいですね、
この流れからちょっと怖いんですけれども、うん、DJ のビズ東京ライブにも名物コーナーがございまして、
あ、
ノビーに聞けというコーナーがございます。
あ、そうだよね、
一つだけ質問を考えていただきまして、これはワングループ一問でございますが、
これね、毎回どうでもいい質問をしちゃってたんでね、今まで
拒否できないというコーナーでございます。本当のことを言わなければならない。
お、
なんかね、最近こう、のびさん浮気したことありますかみたいなネタが続いている
ので
、
やっぱ、ね、じゃあやっぱあれか、
ちょ、できれば別の角度から何かあれば、
なるほどね、女性のどういうところに興奮するかですね、うんう
んうん、アキレス腱ですね、
あ、たまにいますね、
たまにいる、
たまにいる、でもいない、めったに、うん、でも、あ、うちの赤ね、アキレス腱やばいです。
知ってます。
知ってるの。
知ってます、
私知らないや。
今日ドアから入ってきた時に僕後ろを歩いたんですけど、見てますちゃんと、
やっぱり、
はい、別に興奮してたわけじゃないですよ。
じゃあダメってこと。
いや、そういうことじゃない。
伸び的に OK。
もういい、大変いいです。ああ
、そうですか、
はい、いいアキレス腱がどんなものかが分かるん
ですね、うん、そうそう、そのポイントを
シュッとこう 線のようになって
るんですよ。ああ、じゃあ割と筋肉質、ね、筋肉質じゃないけど、そうですね、スッとした、
ね、シュッとしたのが良くて、細い方がいいんですけど、ちょっと、まあ、そこもやっぱりあって、細すぎてもダメ。
本当に好きなんです。
そうなんですよ。ちょうどうどんぐらいの細さがちょうどいいですね。
分かんない、うどん
ぐらい。アキレス腱か。アキレス腱ってでもすごいよね。
アキレス腱
だってすごいピンポイントだよね、なんか部位的に、うん、
ピンポイントだね、うん、まあでもそうかも、私言われたのふくらはぎとかかもね。なんかドラムの子のふくらはぎが好きですって言われて、
そうそう、ね、すごい言われる、
なんかね、
なんとか筋がすごいとか言われるよね。
そう、筋肉
が、筋肉
な、筋肉トーク
の部位ね、
言われちゃったりして
、まあ、あれですよね、アキレス腱は大体みんな隠さずに歩いてるじゃないですか。
あ、確かにね、
結構パラダイスですよ、
でも
ズボン履いててもアキレス腱は大体見えてるんですよ、女性って。
へ
ー、くるぶしぐらいまで。
そんなことなかったね。
そんなこと考えたことなかった。タイツ履いててもラインは分かる
んですよ、ね、ラインは分かるんですよ。
なるほど、
そう、
へー、
ね、ありがたい世の中ですよ。
ブーツ履いてるとちょっと残念ですね。
ブーツは、あ、そうですね、うん、冬場はちょっと ね、そうなんですよ、うん、ムートンブーツみたいなのが流行りだした時は、うんうん、なもうと思いますよね。そう、
そんなに、
すごく残念でした。
へー、面白い。
まあでもオフィス街は大体皆様はね、見せて歩いてらっしゃいますから。
最高ですね、
最高ですね、丸の内とかいいですよ、うん、何の話や。
面白い、大変満足な答えです。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
エミさんは男のどこに注目するんですか。
私は割と前もね誰かに喋ったと思うんですけど、笑った時にできるこう
あの口の横の頬のしなんか縦じわみたいな
笑いじわみたいな
あんまないねノービーさんね、うん、
ないの
なんか笑いじわができる人が結構いいなと思います
ねエミさんからすると僕はあまり魅力がいやいやいやなかった
あの旦那さんもそんなない人
あそうなんです
か、はい、あんまり
へえ面白いね
あかねさんはどの辺ですか
私声ですね
声、うん、あじゃあモノビーはだいぶ
マッチリですよ
ちょうどいい感じですか
最高だよね
65点ぐらいいってますか、
ね、すごい絶妙な点数です
厳しいね
そこや結構そうやった低めに言ったつもりなんですかね
いやいやいや低いなと思って
あそういうことですか
そういうことです
65点
言ってないですよ、はい、私は
マリコさんどこに注目なんですか
ヒゲと、ね、ヒゲと挑発です。
あかねが喋ってる今。
何ですか今の。あでもヒゲがいいですね。
ヒゲがいい。
はい。
はあ、うん。
ヒゲは好きです。
なるほどね。じゃあ、うん、もずくなしを落とそうと思ったら、うん、ヒゲと声とこのほっぺたの
線、
うん、線ね。
いっぱいそうだ、
ん。これを備えた男性たちが退去して押しかけたらもうずくなしは一発だと。
パラダイス。
はい。パラダイスだと。
はい、まあ。マリコはまず落とせますね。
何これ
。高いってね。そう思う、そう思う、ね、
どうかな。
ぜひ皆さん、ずくなしのライブにはそんな格好でお出かけをいただければと思いますよ。直近の3月の11、12、ピースオンアースというイベントですね。日比谷公園での野外イベントになりますとね。はい、ずくなしさんが出演予定です。
はい、
そして、エミさんの産休前のラストワンマンになるか、ラストライブになるか、6月の12日、はい、京都タクタクのずくなしワンマンライブ。はい、ぜひ皆様お越しをいただければと。はい思います、
はい、
行こうかどうしようかなちょっと迷うなっていう人に一言
もう来てくれればね私たちがどれだけ美しいか分かっていただけると思うので、ね、やっぱりこの目でその目でねあの直接見て確認していただきたいと思います
どれだけ膨張するのかって、ね、
そして終わった後ねどれだけスリムになるかっていう、ねね、
すごいね
ずくなしビューティーを
どうしようもない
見に行っていただければ、
はい、すいません、はい、
そ
お願いします
ずくなしの皆さんにお越しいただいております、はい皆様ライブにぜひお出かけをいただければというふうに、はい、思います、
はい、
ラストのナンバーですがこれが直近のリリースですねソウルブックのテーマのずくなしの、はいまあ、なんていうんですか結構看板的な感じのナンバーということでいいんでしょうか、
ソウルブックという、割と大きめのイベントを、うんずっと主催で、都内の DJ の仲間たちと一緒に、うん打ってきているんですけど、うん、その はいために作ったテーマソングで、はい1月の15日に、アナログ7インチでリリース、うんしましたので、はい、それをぜひ聞いてもらいたいなと思って選曲しました
ぜひこのためにレコードプレイヤーを買っていただいても、
うん、絶対いいですよあ
そうそうそう楽しいから
ぜひ
そうあの、
ね、おかげさまで結構ね人気あるみたいですね
そうですねあの、はい、ジェットセット含め、うん、ちょっとあの、はい、いい ランキングにも入るくらい
もうウハウハですねじゃあ
ウハウハですね
ちょっと田園調布に家が建つんじゃないですか皆さん
それはのびさんが建ててくれないってことはいいんですか
そんな金はないですビール一杯ずつぐらいはおごりますけどそんなわけで今日はずくなしにお越しずくなしの皆さんにお越しをいただきました、
はい
ラストのナンバーソウルブックのテーマアナログ版でお別れでございます、
は
い、この後ダウンロード版だけのおまけトークがございますのでオンエアで聞いてくださっている方は来週の月曜日ぜひダウンロードしてみてください今日のゲストずくなしの皆さんでしたありがとうございました
ありがとうございました
めくれやめくれそれそれそれそれ
エミさんが弾けてたのが
印象
的でした。
キャラがなんか
本当に
面白かった、
良かったです、ね。
普段こんなんじゃないんですか、3人で飲んでると。
マイクがなければそういう場合あるんですけど、こういう場所ではこのスイッチ入ってるのあんま見たことないですね。
あ、そうなんですね。
日によりますね。
じゃあ随分こう、はい、東京ライブには気を許していただいて、
うん、そうだと思います、
ね、でもね、かなりリラックス状態でね、喋らしてもらったなっていう、なんか
喋り
して喋ってないですけど、
まあ、あんまりキャラを作ることもなく自然体で喋らせても、これ自然体かよって思われてるだけ
ど、そう言っていただけるのが番組としても一番ね、はい、ありがたいわけで、
ありがとうございます。
そうなんですよ、
結構貴重ですね。
いや、そうです、うん、なかなかね、まあ1時間の番組ってのもなかなかね、
うん、そうですね、
ないですからね、アーティストさんをがっつり1時間っていうのも、
そうだよね、
最初から最後までね、
今日初めて聞いた方は一体どんな人たちなんだってちょっと
全然音楽の話してない気がする
確かにね、なんか
いっぱいかけてもらって
3人もいるとこ誰に突っ込んでいいのかわからない時があって音楽の話とかを
あ、そうだよね、
そうそうそう、
聞いてもらうのが一番なので、いっぱいかけてくださって、ね、
まあやっぱりその人柄に迫るっていう部分もありつつ、うんうん、
ファンの方からするとね、それが嬉しかったりしますよね。そ
うです
よ、
やっぱりもうずくなしファンの皆様からもすごいダウンロード数が集まると思いますよ、うん、今日は。
はあ、お願いします。
よろしくお願いします
ファンの皆様に秘密にしておきたいことなんか喋りましょうよ、じゃあ。
すごい切り口ですね。
せっかくの
面白いじゃないですか。
私
すごい切り
口、もう2人の秘密なら何でも喋れるけど。
入ってね。
まあなんか比較的ライトそうなやつをなんかお互い。今日エミ
ちゃん絶好調だから。
お互い秘密を喋っていくみたいな。
ああ、なるほどね。
まずは大会ね。
秘密ね。
エミさんなんかありますか。
秘密はそんなに。その
どうしたどうした
私でどこまで喋っていいの
どこまででもいいよ、
喋る気なのむしろ、
いいよ、いつまで
怖いわ、
どこまで
も
いやいやいや、
あ、言ってみて、
あれだったら、
うん、そうそうそう、あれだったら
ピーって言うからさ、
う
ん、横で
ピーって言うの、
なんか自動的になんか
なるなるなる、
かぶせるからさ、自力で人力で、
いやいやいや、なんか私もまあ一応理性があるのでね
そんなギリギリ
何があったんです、3人の間では
、まあ、2人の
何を今話
2人の恋愛話とかはね、やっぱりっち、ね、ちょっと控えようかなって、
ひょっとしてなんか業界の大物が出てくるんですか、
う
ん、これ
業界の
大物、そういうのはないかな、
まあ、ないけど ね、 ね、まあ、でもまあ大物じゃないけど、まあすごいなって思うことはいろいろあったなって
何をそんなに思ってるの
聞かれたよ、いいんじゃない、
喋
って何がそんなに、
いやいや、
いいんじゃないですか、喋っちゃってそこまでお二人がおっしゃ
る、いやでもこれからね二人に幸せになってもらいたいなと思ってね、
すごい怖いわ、
何を思っているの
聞きたいって、マリコが何を思ってるか聞きたい
オフレコでね、
まあ、男性遍歴はねやっぱり自分の口から言える程度に知ってもらおうかなと思います、
うん、どういうこと、あ、自己何なんていうんだっけ、
まあ、自分でカミングアウト、
ね、でもそんな面白いことなくない、
まあ、私にとっては面白かったかな、そんな時
はね、むしろ面白いって今、うん、エミが言ってくれてマリコよかったねって私が思う
だそうです、
ね、この中で一番真面目な人は誰なんですか、
エミ、
間違いないです。私が一番硬いと思いますね。
硬い、
まあ、もう戦前かくらいなね、
は
い、戦前までいかないけど
戦前にこんなツラ出てたらまずいでしょ奥さん、
家庭的にはね、そうですね、私本当にあの旦那さんの話は人前で全然してこなかったんですけど、
はい、
あの出会ったのがあのねサークルの先輩なんですよね。
え、大学の時から
ってそう、はい、なんかずっと、
あ、じゃあ皆さん知ってるの？
知ってます。
うん、
ね、すごくむしろ同じ作だった、
ね、そうそうそう、でね、うん、出会いがねまた日、まあ、あれなんですけど、出会ったのが運命もあれなんだけど、
運命的な出会いです、これは。
最初に出会ったのが、うん、サークルのサークル見学っていうのがあるんですね、大学生、
はいはいはいはい、
新入生、
そうそう、新入生歓迎会みたいなので、うん、それで私いろいろなんかできもしないテニスとかいろんな軽音サークルとか何箇所か見に行ったんだけど、まあそこは流しておいてもらってね、でなんかやっぱハードコアとか好きだったんで、うん、なんかそういうのが結構盛んだった音楽サークルが、うん、モダンフォークソングクラブってやつなんですけど、そのサークルにね、
間違いないですね、
入って、でなんか先輩たちが新入生を接待するみたいな感じで、うん、でなんかこう一応入って座って、で当たり障りのない質問を先輩たちがしてきてくれて、うん、まあどういうの普段聞くのとか、うん、あとどこに引っ越してきたのみたいな、うん、どこの出身なのみたいな話を、たわいもない話を してたら、そこにいた人が、まあ、どこに住んでんのみたいな話になって、で東京学芸大学っていうところの出身なんですけど、うん、はい、まあ、その時まあ、武蔵小金井のとか言って、うん、どこどこの近くですみたいなこと言ったら、お、俺も近いなとか言って言うので、うん、で本当になんか近いっていうことが分かり始めて、で建物名を言ったら、ハイツマブチって言うんですけど、
はい、
ハイツマブチですって言ったら、俺もだって言われて、
え、嘘
やばくないですか、
え、でマジで同じだと思う。
ハイツマブチっていうのはもう2階建ての超古いアパートで本当に5軒ずつだから10軒しか入ってないアパートで、うわーっと思って、でうわーって言いながら203ですって言ったら、やばいって言って、俺205なんだけど204ないんだよねって言われて隣だったんですね。
隣のお部屋だったんです、本当に。
でその日からもうそこら辺でざわざわ し始めちゃって、こいつボスって呼ばれてるんですけど、はい、旦那がサークルでもボスって呼ばれ てボスんちの横らしいよみたいなんで、キャーみたいなんだってそっから、ね、その日から私の大学生活はすっかり変わってしまって、毎晩いろんな先輩が押しかけてくるっていう感じで、で私も隣に通ったりなんかして、で彼がハイタッチルーキーズっていうバンドをやってたんですけど、はい、後に結構青春パンクのシーンでは頑張ってやってたバンドなんですけど、それのスタッフをやりながら付き合うようになっちゃったっていう、まあ要はなんていうか、隣の部屋の人と付き合って結婚したっていう、まあ出会いが一番卑猥だったなって
そこいい話じゃないですか。
運命的ですね。
運命的。そっからはねずっと続いてるんですよ、ね。
あかねさん泣いてますよ。あと
涙が出ちゃう。ただの花粉症。
花粉症か。そうなのか。それはでも運命的な出会いですね、確かに。
だいぶセキララに喋ったね、
うん、なんかね、
せっかくだ
からね、せっかくだから誰も喋ってないことをね、
うん、そう、部屋番号まで言っちゃったもんね、
今ないからね、まあ、
今住んでないからね、
う
ん、
そうだよね、そうです、そうです、言えないですからね、普通は
大家さん、まぶちさんね、
まあ、そらそうです大家さんに押し出さないと誰だお前やって
ないですよね、
何なんだその名前はみたいななるほどな。え、なんかお二人はそういう面白い出会いはないんですか？
お二人ですって。どちらのお二人かしら。
じゃあマリコさんからいきましょう。
面白い出会い。
出会いというか、まあ面白い付き合い方みたいな。
面白かったのは、面白いっていうか、まあカレー屋さんで働いてた人と。
働いてたんだ、はい。働いてた人と。
働いてた人と、うん、付き合うようになりましたね。もう別れましたけど。
それ通い詰めすぎて。
いや、通い詰めたってわけでもないんですけど、 そうね、
ヒゲの似合う、うん、
そうヒゲでロン毛の人でしたね。
やっぱカレー作ってくれるんですか。
あでもその人はカレーは作らなくて接客担当の人だったんですけど。
それマリコさんの行きつけのカレー屋さんだったんですか。
あすごい近所です。
この子いつも食べに来るなみたいなところから。あ
そうなんですかね。
カレーが取り持つ、うん、
カレーが取り持つ田中です ね,
ね。いいですね、はい、そういう
出会い。いや別れ際は大変でしたね。
本当だよ。
ずくなし解散になるかもと思うぐらい。
そんなに。
マリコは結構恋愛に のめり込むタイプですね。
あ、うん、でもその人が一番大変だったかもし
れない。いや他もね、うん、でもね、
まあ、そうかな。
基本でも大体平均値は大変っていうレベルに入るよね大体。
でもなんか
その中であのひどいかひどくないか
思いは一番強かったのかなっていうのはなんかトータルで見るとそんな気はするよね。
それは彼に対する、あるいはカレーに対する、
あ両方ですね。
ダブルミーニングしちゃったこれ。
さすが
上手な。
そういう曲作ってまたマリコに歌わせればいい。
カレーの歌、カレーとカレー、カレーとカレー、
カレーラブ、
カレー
カレー
カレー。
カレ
ー
カレー。
まあそれはねそのうちね作ろうかな。
笑えなそう。あそうですね。重そうな。
笑えなそう。
Eマイナーぐらいの感じ。
いいね。ちょっとなんかあのフォークソング調のやつでね。四畳半フォーク的な。
四畳半フォーク。いいな。
それか森田同時みたいな感じ。
あ、いいですね。これ茜さん今すごい考えてたからめっちゃ面白い話出てくると思いますけど。
考えてない。
考えてない。
うちは基本的に面白くないですからね。面白いのもありますけどね。
あんまり恋愛は
しますけどね。
そうでしょ恋愛、うん、恋愛体質マリコさんが一番恋愛体質、
う
ん
う
ん、
そうですね3人の中だったらそうだと思います、
う
ん、
そうかな、
ね
うんうん、
本人の自覚がないっていうのが一番怖いパターンなんですね多分。
いつの間にかのめり込んでいる
そうそうそうそうそう、うん、で自覚がないけど自分以外の人に影響を与えがちっていう、うん、
かなりちょっとあの内心光ってますね。
今
ね
3人がね、うん、誰も視線を合わせないんですよこれ。視線が交差しないんですよ。
すごく丁寧に解説をすると、まあ、そういう風に
この話題変えましょう。
そうですね、うん、
悪いとか言ってないけど、
ね、好きなカレーは何ですか、
ね、カレーは
変わったのか変わってないのかちょっとよくわかんないかも。いいですね。すごくいいですね。
いいでしょうかこの話をね全部ダウンロードで流してしまって。
いいですね。
いいですかね。
いいですね。
結構セキララ系バンドですねここは。
あでもこんなにセキララなことはないですよ普段。
喋らないねここまで、うん、マリコもこの話は初めて喋ったんじゃない？
あ電波に、ね、
電波に乗せるのはちょっといいのかな。
電波にはここは乗らないです、ねうん、
あそっかそっか
光の
光に乗って、
はい、いいですねそれ光に乗ってって素敵ですね。
光に乗って皆様のご自宅に運ばれます
から、ね、茜は何かないんですか。
私ですかね。でもなんでしょうね。私のことはやっぱあれですね長く続けてるとですねお互いの恋愛遍歴を、うんまあ、大体知ってる時代に、
まあそうなりますよね、
なってきいましてですね、うんまあ、エミちゃんとかには多大なる迷惑をかけた時もあったなって
あの一緒にルームシェアしてたことがあるので
、うんうん、あ2人で、
はい、大学卒業エミと私が2人で大学卒業した後に、
うん、4年間ね
結構長いですね。
そうそう猫もいて、いろんな人が飲みに来るような
猫の名前何だったんですか。
ジョビ
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 ノビじゃなかったんですね。
ちょっと違う。
その時の
なんだいなんだい
その時ね茜の付き合ってた彼とかも全然よく遊びしてて、ね、
一緒に飲んだりもしてたし、
そう茜いない時間もパッと来てで一緒に飲んだりとかもしたりとか、
そうですエミとも仲いい人っていうのが基本多かったですね。でまあなんか喧嘩をしてもエミに全部相談してっていうことは多々ありましたね、うん、私じゃなくて向こうがそうだ、ね、
でもなんかこう茜が彼と喧嘩した時に、ね、なんか彼がガジュマル持っているところにあったことあります。私はあのお詫びにはあげようと思っ て
お詫びにガジュマル。
そうそうそう
なんか怒らしたから茜怒らしたでそういう時もだいたい私にさっき相談が来てですねなんかこれで謝ろうと思うんだけど大丈夫かなみたいないいんじゃないかないいんじゃないかなぐらいしか言えないけどね。
その謝りは受け入れたんですかちゃんと。
そうですね、
そうだったね、うんうん、
そうだったと思います。
じゃあエミさんのアドバイスは的確だったって
ことそうですね、基本的に、よくご存知なんだと思います。
そうですね、まあ、これからこうね、あかねとかマリコを口説きたいなって人がいたら、まあ、私に相談してもらえばなんか攻略ブックみたいなの作れるかな。
説明書を多分エミちゃんは書けるかなと思いますね、はい、そういう意味で言ったら、うんうん、
じゃあちょっとね、
任せてください、
男性ファンの皆様、あるいは女性ファンの方でも口説きたいという方がいらっしゃれば、
ね、そうですね、
エミドットコム
ないでしょうね
少なくともエミさんのものではなさ
そうです、他の方のですね、
そうそうそう、他の方のあると
思う、ここのエミちゃんには届かないやつですね、
そうだね、別のエミさんだと
思う光に乗っては来ないな、そのアドレスね
いやいいんでしょうか、こんな
そうですね、
素敵
な、
ね、
ノベさんどうなんですか、そういうのは逆に
恋愛体質ではないと思います、
うん、そうなんですね、うん、
でも何でしょう、その、うん、今も結婚してますけど、うん、結婚する前は結構途切れなく彼女はいました、うん、そういう意味では、
コロコロ
割とこの2人もそういうタイプだったもんね、
まあ、その後2人モテるじゃないですか、いやいやいや、僕必死ですよ
じゃあ自分からこうアプローチとかするタイプですか、なんかこう待つ方もいら なんか動かない方もあまり、
そう、なんかすごいタイミングよくつながっていった感じでしたもん、
ね、うん、でもじゃあモテなられるんですよ、
モテないんですよ、
またまた、
モテない方はそんな続かないですよね、なんていうかずっと、うん、
いやタイミングが良かった
謙遜されて
話術が、
話術こんなトークで女性が来ますか、そんな
声がいいから
大事ですよ、
いやいやいや、声が良くても顔がこれですからね、なかなかやっぱり人が寄ってこない
んですよ、そんなこと言って、そんなハンサムですよ、
そうですよ本当に
こんだけ膨張とか収縮とか言ったらハンサムって言われてもねまんま説得力ないんですよね、
褒め合って行きましょう、
ラジオですからね、やりたいことでございます、いやもうずくなしさんとは本当に仲良く今後ともさせていただきたいと思っております、
お願いします、
番組が続く限り、
はい、私たちも
頑張ります、
その限りずくなしも続けていきたいと思いますので、
そうですね、
死なないように頑張ります、
ね、次回お越しいただく頃にはもうエミさんをひょっとしたら、
そうですね、もうメンバーが一人増えてる、
そうなんです
か、あ、そっち
いや子供でしょ、
増員する感じですねこれ
ちょっと育てながら一人増やそう、
いやでもなんかそんな、もうそんな簡単なもんじゃないとは思うんですけど、ね、まあ、
まあちょっと
でもママ先輩っていうのは世の中にねいっぱいいるのはありがたいことで、ちょっといろんな方にも相談をしながら、本当 どこまで音楽とその、まあ、無事に産んでからの話ですけど、子育てとどれだけできるかなっていうのは、ね、ちょっと不安な部分もいっぱいあるんだけど、なんか希望も持ちながら、できるだけトライしていきたいなと思っています。
ちょっとしばらくはね、その何週間も通話に出るっていうのはなかなか難しくなるかもしれないですからね、
全然だから今までと、ね、動き方は変わると思うんだけれど、本当こうメンバー2人もすごい理解をしてくれて嬉しいんですけど、うまくこうずくなし、ね、楽しみにしてくれてる人たちに、うん、また新しいずくなしの形を持っていけたらいいなと思ってます。
新生ずくなしが、
うんうん、お楽しみにって感じですか ね、なんかどちらかというと、
今年の
簡単に言う
すんごい太ってるかもしれない
それも楽しいじゃんだってやっぱり
逆に、ね、
うん、それも楽しいしなんていうか、まあ、どっちにしろ楽しめるんじゃないかなみたいな、
でも太ってた方が面白いよね、
まずまずそんなこと考えなくていけない、
そこの受けは狙いに行かな
くてそれ大丈夫、ステージ膨張するって言って
そうだね、どれだけ膨張するんだっていうね、
まあでも健康第一で、
う
ん、
そうそうそうだね、
そうですそうです、うん、はい、皆様のね、はい、健康とご多幸
いや本当に
いいですね、
お祈りいたします、
ありがとうございます、
ありがとうございます、
まあそろそろね、ダラダラ喋っててもあれですので、
ね、なんかね、
本当ダラダラですいません、
いえいえ、ここはそういうコーナーですから、ね、ぜひ皆さん、お越しをいただければと思います、はい、ずくなしのライブ、まあ、特にねひょっとしたら3級前最後かもしれないこのライブ、6月12日日曜日、うんうん、京都タクタクワンマンライブ、
はい、
お越しをいただければと思います、
はい、
東京の方は3月11、12日日比谷公園で、うん、ずくなしを目の当たりにしていただければというふうに思います、
はい、
今日のゲストずくなしの皆さんでした、
はい、
ありがとうございました、
ありがとうございました。